早稲田大学 GS センタープレゼンツクイアイング早稲田。皆さんこんにちは。クイアイング早稲田パーソナリティ GS センター学生スタッフのケイと
ようです。この番組は早稲田大学スチューデントダイバーシティセンターの GS センターやそこで働いているスタッフのことについてゲストを迎えしたりしなかったりしながらご紹介していく番組です。番組を通じて GS センターをより身近に感じていただき、早稲田キャンパス15館2階のセンター室やイベントにお越しいただくきっかけになったら最高です。
はい、ということで第5回目になりましたクイアイング早稲田なんですが、なんかですね、私の周りでポッドキャスト聞いてるよって、なんか話の最後の方になんかちょろって言って去っていくみたいな人がなんか最近2、3人いまして、ちょっと恥ずかしいんですけど嬉しいみたいな、ちょっとごちゃ混ぜな気分になってます。
私も久しぶりに会った人に聞いてるよって言ってもらってすごい嬉しかったです、最近。
嬉しいですけど、こっぱずかしいですよね。何なんですかね、この感じ。
複雑な気持ちだけど、皆さんいっぱい聞いてください。
一生懸命喋ってます。
お願いします。
はい。では、そろそろ始めていきましょう。クイアイング早稲田スタートです。15巻213クイアイング早稲田。改めまして、こんにちは、K です。
ようです。では、早速コーナーに参りましょ
ねえねえ、最近何見てる？
う。イエーイ。
はい、前回の配信では、私たち2人が最近読んでる本や漫画について話していったんですが、今回は最近見ている映画、ドラマなど映像作品について話していこうと思います。で、私は毎週金曜日勤務、今のところそうなんですが、金曜日数えたところ、まあ、現在 GS センターにはですね、なんとなんと約80本の映画と、あとドラマが2作品ほどあります。で、その中にはサブスクリプションでは配信されていない作品もあって、結構知られてない GS センターの魅力なんではないかなと思います。
そうですね。で、この DVD 類っていうのは本と違って貸し出しは行ってないんですけれども、知恵センターにいらした時にですね、 DVD 見たいんですけどって学生スタッフに声をかけてくだされば、知恵センターのパソコンをですね、お貸しして知恵センター内で見ていただくことができるので、ぜひ利用してみてください。
あれですよね。だから、イヤホンは持ってきてくださると助かりますって感じですかね。
そうですね。一応 GS センターにもヘッドホンみたいなのがあるんですけど、気になるよとか、お気に入りのがいいなっていう方は、イヤホンをぜひ持ってきてほしいなと思います。
はい、素敵ですね。りょうさんは最近どんな映画やドラマを見てますか？
はい。私実はあんまり映画とかドラマを頻繁には見なくてですね、ちょっと前に見たやつを紹介しようと思うんですけど、ゴシップガールですね。ゴシップガールって2007年頃から放送されてたシリーズがあって、それが結構、まあ、有名というか、名前聞いたことある人も多いと思うんですけど、去年かな、去年にリブート版としてですね、なんか新シリーズが始まって、どういう話かっていうのを簡単に言うと、まあ、そのリブート版の方はですね、主人公、世界でも有数の富裕層エリアであるアッパーイーストサイドに暮らす Z 世代の若者たちって書いてありますね。文字読んでるんですけど。 そこで、突如インスタアカウントゴシップガールが登場して、その彼らの秘密を暴き始めたことによって、その舞台となる学園のヒエラルキーのトップに君臨する彼らの中で愛憎劇が繰り広げられる。どうなるのかみたいな。このシリーズは結構その LGBTQ プラスの存在がもう前提になってる世界が描かれてて、なんかいちいちそういう LGBTQ プラスのキャラだよねみたいな、そういう描かれ方ではなくて、出てくる、キャラクターたちが当たり前にそういう属性を持っているっていう感じになっているのがいいポイント、私がいいなと思ったポイントです。で、その中でも特に私が超超好きなキャラクターがいて、マックス・ウルフっていうんですけど、私の好みなんですけど、キャラクターとしてすごい好きで、 まあ、どういう人かっていうのは、まあ、結構途中親との関係でいろいろ悩んだりとか、自分のセクシュアリティに関する話でいろいろもやもやして悩んだりとかするんですけど、まあ公式でですね、マックセルフは、パンセクシュアルっていうことが言われています。まあ、ここから先はちょっと物語のネタバレが含んじゃうんですけど、まあ、その後、とある、恋愛関係、パートナー関係にある2人と、そこに3人目みたいな感じで、パートナーシップに加わっていくのかいかないのかみたいな、そういうことが描かれていくんですよね。こういうのって、まあ、例えばポリアモリーみたいな言葉で言われたりすると思うんですけど、1対1の関係を築く人たちがモノガミって言われるのに対して、ポリアモリーっていうのは関係者全員の合意を得た上で複数の人と恋愛関係を結ぶ恋愛スタイルのことです。なので、マックス・ウルフはそのポリアモリー的な関係になるのかならないのかみたいなところでいろいろ悩みながらやっていくっていう感じになっております。で、この物神的な規範を、崩していくみたいな意味で、このポリアモリーになるのかならないのかっていう描写、いいなと思ったんですけど、その一方でやっぱりその誰かと親密な関係を築くっていうことにすごくこう恋愛というものがやっぱりまだまだ主流で入ってきていて、まあそれは別に悪いことではないですし、もちろんそれはそれで関係性の一つなんですけど、そういうドラマを見ると私は、あ、やっぱ恋愛やみたいな感じでぐぬぬってなったりするので、こういうドラマを見て、あ、ポリアモリー的な関係性あるよねって考えるのと同時に、やっぱ恋愛が前提になって関係性が親密になっていくっていうことじゃない関係性も同時に考えていきたいなみたいなことを思ったでした。あと、その私が映画とかドラマをあんまり見てないけど、これをなぜ見たかっていうと、私は日本の声優さんのすっごいファンで、で、私の好きな声優さんの一人がこのドラマの吹き替えをやってたからっていうのがあって、で、なんですけど、なんか例えばその声優さんがこの作品について何かコメントをするときに、なんか例えばマックス・ウルフはパンセクシュアルで快楽主義みたいなキャッチフレーズを、パンセクシュアルだから快楽主義みたいな感じでこう読み替えて喋っちゃったりとか、パンセクシュアルと快楽主義っていうのは別の要素なんだけど、それがこうイメージとして結ばってそのまま喋っちゃうみたいなことがちょっとあって、それにすごい私はうーってなってて、やっぱりその役者さんっていうのは結構そのフィクションの中で主観を持つのかちょっと分かんないけど、まあ、そのぐらいこう強くキャラクターの代弁者みたいな感じでそのキャラクターや作品のことを話すっていう場合があって、で、特にこういう、テーマ性がある作品というか、知識が必要なんだけど、なんとなく感覚で喋っちゃうと、この作品の持つエネルギーが損なわれてしまう場合もあるし、それを見ている人に誤解を与えて、間違った影響、ちょっとずれた方向に影響してしまうみたいなこともあると思うので、なんかその役者さんの立場っていうのを私はすごく考えているというか、最近その海外のパレードで、クリア作品の俳優さんがパレード歩いたみたいなニュースがあったと思うんですが、そういう流れっていうのが、まあ、日本の中でもこれから出ていったりするのかなっていうのを結構注目しているところではあります。
確かに。じゃあ私の紹介がてらしてもいいですか？
お願いします。
私は結構テレビドラマじゃないか、ドラマが大好きで、結構今日も話が長くなっちゃうんで、本当にもう自分を抑えて短く何作品か紹介できればいいなと思いまして、気になる方はぜひぜひインターネットで調べてみてください。で、今りょうさんがおっしゃってくださったパレードを歩いていた ていう話に関連付けますと、私が2022年も最大に推しているドラマ、ハートストッパーっていうドラマがネットフリックスにあります。で、このハートストッパーっていうのが、まあ、今年の4月末ぐらいから配信されたものなんですけど、この主要キャスト結構、ね、人数6人7人ぐらいって言ったかなが、ロンドンのプライドのパレードで、参加して、でしかも、同性愛嫌悪的ななんかこうスピーチとかをプライドパレードの横でしていた団体がいたんですけど、そこに対してすごい訴えたり、なんか中指とか立てたりして、これ使えるかどうかマジで分かんなくなってきちゃった、ね、すごくなんだろう、その人たちに批判というか、ちゃんとなんだろう、自分たちの考えを訴えたみたいな様子もインスタグラムとかを通して見れて、本当に本当にハートストッパーの話をし始めるとマジで止まらないんですけど、本当にハッピーなクィアドラマで、だけどちゃんとホモフォビアに対しての戦い方も教えてくれるし、こう今まであまり表彰されてこなかったバイセクシャルとか、あとはなんだろう、そうですね、これもまだまだシーズンがこれから続くのであんまり詳しいことは言えないんですけど、本当にで表彰されてこなかった存在が表彰されたり、あとは当事者キャスティングをしていたり、本当にハッピーな、なんか結構しんどくなりがちなものって多いと思うんですね、やっぱり実際に差別を取り扱っていると。だけどでもハートストッパー本当に元気に見れるというか、元気なんだけど重要なところはちゃんと押さえてるっていう素敵な素敵なネットフリックスのドラマなので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。で、他にも何作品か紹介していきますと、スペシャルっていう、ね、これもネットフリックスのドラマでシーズン2まで配信されていて、もう配信は終わってる、シーズン2で終わってるんですけど、スペシャルというドラマがありまして、これはゲイ男性で軽度の脳性麻痺を患っている、主人公が、いるんですけど、ライアン・オコンネルという方なんですけど、その方が書いた伝記がもともと原作で、でその方が書いた原作を自分で監督して自分でプロデューサーもやってみたいな感じで、で自分が主役でやるドラマでして、1本シーズン1とか10分ぐらいなんですよね。だからすごい簡単に見れて、でかつなんだろう、ゲイ男性っていうそのセクシュアルマイノリティっていうアイデンティティだけじゃなくて、障害者として生きるとはどういうことか、しかもそれが重なり合った時に受ける差別ってどういうことだろうとか、そうですね、なんかそういうインターセクショナリティについて、これも、基本コメディ調なので、すごくなんだろう、友達がすごい面白かったり、なんか結構で、しかも10分なので簡単に見れるというか、簡単に見れるんだけどここも重要なことを教えてくれるみたいな、しかも面白いっていう、まあ、最高なドラマが、これもネットフリックスであります。はい。でですね、まだまだじゃない、あと2作品ほど紹介したいんですけど、サムバディ、はい、すいません、たくさん喋って、サムバディサムウェアっていう、これは U-NEXT で配信のドラマがありまして、でこれはですね、セクシュアリティってよりもジェンダー面に関して私はすごくいいなと思うんですけど、このサムバディサムウェアっていう作品は、中年女性で、しかもアメリカの都市部に住んでるんじゃなくて地方に住んでる方が主人公なんですね。でしかも彼女は、プラスサイズで、すごくなんて言うんだろうな、こう本当に何回もこの短い中で何回も言ってますけど、あまり表彰されてこなかった存在が主人公であるっていうところがすごくでかいんじゃないかなって個人的に思います。で内容ももちろん面白いですし、内容はジェンダーセクシュアリティに関係ないっていうか、あんまりそれが主題ではないんですけど、自分の人生を見つめ直していくっていうのがテーマで、はい、すごくなんだろうな、これもすごい、もう全部ネタバレになっちゃうし、まだサムバディサムウェアシーズン2が決まったっぽいので特に言えないんですけど、なかなかその例えばですけど、まあ、美男美女のラブストーリーとか、そういうのってもうすごくこの世の中に溢れているというか、でなんか あ、これ自分表彰されてないなとか、このドラマの中に、この映画の中に自分って存在しないよなっていう感覚ってきっとあると思うんですね。で、それそういう、それってすごく悲しいことっていうか、そのなんだろう、その自分のロールモデルじゃないけど、なんか生き方とか、うん、共感、これって私だけの悩みじゃないっていうことを伝えられるのが本当テレビドラマだったり映画だったりするんじゃないか。だから表彰する、可視化する力ってすごく大きいんじゃないかと個人的に思ってるので、サンバディサムエアの主人公はすごくいいなと、個人的にもっともっとこういう全然普通に一般社会にはいるんだけど、なかなか表彰されにくいっていう存在にフォーカスした作品がもっと増えてほしいなと思います。でですね、最後映画の話を全然しなかったので、一本Gセンターに置いてある映画の話をしようと思います。で、シネマクイアスタディーズっていうのが、Gセンターに、置いてある本なんですけど、その中で一冊、その中で紹介されていた作品で、真夜中のパーティー The Boys in the Band っていう、映画がありまして、これ実は、どこのサブスクでも解禁されていないものでして、私もこれまだ見てないので本当にすいません、責任取れませんって感じなんですけど、これが映画界、演劇界に衝撃を与えたゲイムービーの古典的傑作ということで、なんかこれはもう宣伝なんですけど、 GS センターには本当にサブスクで解禁されていないものもあるし、まあ、もちろんサブスクにみんなが入ってるなんて全く思ってないですので、ぜひぜひこういう古典的作品とかもあるので、GS センターにぜひいらっしゃった時は、本棚の横に、置いてありますので、なんかぜひチェックしてみてほしいなと思います。ちょっともうマシンガントークで喋りました。私からはこんな感じです。
ありがとうございます。本当になんか本の話でもそうだったんですけど、もう最近見たものについて喋りだと止まらないということで、本日は名残惜しいんですがこの辺で締めたいかなと思います。
以上、最近何見てるのコーナーでした。
中央館213クイアイング早稲田、お届けしてきましたクイアイング早稲田、お別れのお時間となりました。さて K さん、今回はいかがでしたか？
めちゃめちゃ楽しかったです。もう私が無理してりょうさんに喋らしちゃった感満載なんですけど、皆さんも利用者の方もぜひぜひ何かお気に入りの作品があったら教えてください。GS センターは、どんな作品が置いてあるかっていうのを今回はシェアしきれなかったので、皆さんに近々 SNS などを通してシェアしていきたいなと思っています。なのでぜひ GS センターの Twitter、Instagram フォローしてくださるとありがたいです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございました。この番組はですね、各週金曜日に更新される予定です。 GS センター公式 Twitter、Instagram でお知らせしますので、ぜひフォローしてお待ちください。で、直近のイベントのお知らせがあります。
はい、ですね、2022年7月28日木曜日の、午後1時から2時半までやる、マッチングアプリについて語ろうというイベントがあります。これマッチングアプリ利用したことがある、利用したことがない、まあ、経験の有無を問わずに、皆さんで、まあ、マッチングアプリについて、マッチングアプリでモヤモヤしたことだったり、マッチングアプリってどういう感じだみたいな、何でも本当にいいですので、マッチングアプリってなんとなく興味あるという方はぜひぜひ、これもインスタグラムだったり、あと、GS センターのウェブサイトにも載っているので、チェックしていただけるとありがたいです。ぜひ、参加待ってます。
お待ちしてます。ありがとうございます。
次回の番組更新は7月29日を予定しています。それでは皆さん、また次回の放送でお会いしましょう。お相手はパーソナリティのケイト、
リョウでした。
バイバイ。バイバイ。